かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
英翔さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、月に2回配信します神道についての、これ11月前半部分でございます。
はい、
英翔さん、肌寒くなってきましたけども、
はい、
なんか夏場はよく寒い着て収録してたじゃないですか。
はい。
冬場ってどんな服装とかで普段過ごされたりするんですか？
まあ当然普通の、まあ、洋服というかの時も、あの、私生活はありますけど、まあ、あの、仕事の最中は、あ、もちろん白衣、袴ですし、まあ家に帰っても、まあ今ね、岡田くんはさっきあのビデオで、ビデオ通話で見ましたけど、
はい、
まあ、厚手のサムエですよね。
厚手のサムエ。
結局サムエ
って、ね。結局サムエ。何ですか、こう作業か、画家か何かなんですか、なんか炭を使って汚れちゃうような作業がなんか日頃あるとか、そういうので気にされてるんですか？
いやいや、全然ないですけど、まあ大体こういう
和を意識して。
そうですね。まあうちの父なんかは昔は、あの、夏場浴衣着たりとか、そういうのが結構当たり前だったので、まあ最近はもうあんまり しないですけど。
なるほどな。
まあでもそういう意味では、この西洋化って言ったらもうそういう言葉も古いのかもしれないけど、結構そのがしん、めちゃくちゃ浸透してるのかなっていう。
確かにな。あのね、三つの厳島神社さん、言ったら松山の港町じゃないですか。で、はい、まあ、僕が住んでるこう内子町、まあ、まあまあ田舎なので、なんだろう、ちょっと前、まあ、祖父の時代だとかは結構捨ててこ姿で、なんか歩いてたりだとかもありましたけど、三つの町並みってそういう方たちっていうのは、ちょっと前まで いましたか
捨ててこですか。まあ、このなんというか、家にお伺いして、まあ、ご祈祷をしたりするような機会もあるんですけど、
はい。
まあ、そういう、もう完全にプライベートの家の中で とかは、
うん。
まあ、その捨ててこ、ね、白の捨ててこ上下みたいなことも。
パンツ透けてますよみたいな感じでしょ。
もうまあ見受けることもありますけど、やっぱりこの外ではまああんまり
イメージはないです。確かに。そうですね。ね、まあ、外はまあ稀にかな。うちの祖父は確かにこうプライベートの時は捨ててこだったような感じだったので、先ほどのこう西洋化ではない時代からちょっとずつ西洋化になっちゃってるなと僕も感じながら、今話聞いてましたよ。
捨ててこって言ってもね、最近はなんというか、まあ、ローマ字の捨ててこみたいな、ユニクロとかでね、出てるよね。ちょっとおしゃれ捨ててこみたいなイメージになりつつありますもんね。
もう肌着というか、もうあれで、なんだろう、爽やかに、まあちょっと汗も吹き飛ぶし、快適な生活を捨ててこみたいな感じでしたよね。
そうですね。その、今、さっき私たちが言ってた、まあ、いわゆる麺の上下の白のクレープみたいなことじゃない感じになってきてますよね。
はい、いやー、時代は変わりましたね。
うん。
いやー、びっくりするわ、本当に。でも同じ捨ててこですから。
そうですね。まあ、同じですよね。
うん。そこから、まあ、本当にこうね、色変えたりするだけで、ガラッと変わるっていう。まあ、これもね、まあ、日本人はこう、いろんなものを取り入れながら、っていうとこだと思うので、はいはいはい、大事にしていきましょう、いろんな文化も。
そうですね。
ということで、早速話を伺っていこうと思うんですけど、
はい。
前半部分はですね、先月を振り返っていただくとともに、まあ、今月どんなことがあるよっていうことを教えていただくのと、キーワードトークということで、今回も、はい、教えていただきたい単語を見つけちゃったんですよ。
はい。
まあ、それ後半に言うんです。まあ、ちょっとちょろっと言ってきますけど、この全国神社スカウト協議会 っていうのはちょっと気になっちゃったので、はい、これまた後半に教えてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速10月のところから、教えていただければと思います。
はい、まあ10月振り返りますと、まあ神社としてはやはりコロナがまあ収まってきて、まあお参りの方もまあ徐々にまあ県外から来ましたとかいう方がまあ増えてきたかなと。でまあ10月の5、6、7と、まあ例年ですと秋祭りを行っておりましたので、まあとにかく秋祭りのイメージが強いんですが、まあ秋祭りをまあなんとか縮小して開催したと。まあおそらく愛媛県内の神社さんもほとんどのところが、まあ何かしらの形で縮小して、もちろん祭典、神様にお祈りすることは、どの神社もされたと思いますけれども、まあ縮小をして開催をしたと。まあ松山のあたりは、まあ10月5、6、7に集中してまして、まあ真崎の方はその次の週。で、さらに、まあ八幡浜とか名寄の方はその次の週とか、まあ少しずつずれてたりするんですけれども、県内でも。まあそういったところですね。うん、で、まあ当社の方は、まあ虎舞の限定御朱印というのを、まあ月ごとに、違う御朱印を出してるんですけども、まあ10月は虎舞の御朱印ということで、まあ秋祭り、虎舞のご奉納がなかったんですけども、まあ、少しでも虎舞、まあ秋祭りを感じていただきたいということでお出ししてました。まあ、それから、七五三ですね。まあ、七五三は、まあ、11月の15日っていうのが、まあ、大体定番の日なはあるんですけれども、まあ、このコロナ禍の影響もありまして、皆さん分散されて来られてますので、もう10月から、七五三来られておりまして、で、まあ、徐々になんですけど、まあ、年末、また正月を意識した動きというのが、出てきて、まあ、正月前に神社に、ま、しめ縄っていう、しめ縄ってわかりますかね？
わかりますよ。でも説明お願いします。もしかしたらわからない人いると思いますので。
しめ縄っていうのは、ま、神社のですね、まあ、拝殿、まあ、お参りするところの大体上側にですね、こう、ねじねじっと藁がなってる縄のことを、ま、しめ縄と言いますけど、あれも藁でできているんですけれども、まあその、しめ縄は当社の場合は季節ごとにいろいろ場所によって違いますけれども変えたりするんですが、まあその藁が、まあちょうどね、稲刈りの時期ということで、宇治港区域の方から、藁をいただいているんですけれども、その藁が、まあちょうど来てですね、そろそろ正月準備も始まってるかなというようなところですね。で、まあもう少し大きな視点で、見ると、まあ、やはり選挙ですね。
はい。
まあ、総裁選がね、まあ、9月の後半ではありますけど、9月の後半から、まあ、10月、まあ、新しい、まあ、岸田文雄総理になったと。うん、まあ、自民党総裁にイコール、まあ、総理というような感じになられましたけれども、うん、で、まあ、今、ちょうどね、衆議院の選挙ということで、まあ私ももう期日前投票行ってきましたけど、岡田君ももう来ました
、ね。そうですね。妻と一緒に地元の期日前ができるところに行ってしっかりと書いてきましたよ。なんか、同日でね、こう裁判官のことであったりもあったので、はいはいはい、そういう色々記憶しております。
はい。私も妻と一緒に行って、まああそこのね、管理員というか、あそこの見届け人の方もたまたま知り合いの方がいて、一日ね、選挙を座って見るのも、監視するのも大変だろうなと思いながら。
地元あるあるですね。
はい。お疲れ様ですと言いながら選挙を投票してきましたけれども。まあ、10月はこのあたりですね。は
い、なるほど。うん、いいですね。では続けて11月と行きたいところ、ちょっと10月でちょっと気になるというかですね、ちょっと事前に教えていただきたいことがあるんですけど、
はい、
これお祭りってさっき、まあ、キーワードにも ありましたし、まあ、よく 東予の愛媛県っていうと右側の東予地域からお祭りが始まってっていう話あると思うんですけども、季節をどんどんずらして移動させていくじゃないですか。
はい。
これ何か理由があったり、なぜ上から下なのか、下から上ではないのかっていうのってあったりするんですか？
そうですね。私もね、詳しくそこまで調べたことはないですけれども、まあ、収穫のお祭りなので、収穫時期がそのぐらいに昔はあったのかなと推測するところと。
なるほどな。
うん。あと、その、まあ、班が、ちょっとずつ違うというところですかね。
あ、そうかそうか、昔は。
松山藩とか、まあ、伊予市の方は大津藩でしたよね、
大津藩であったり、新藩であったり、はい、いろいろとありますね。
うん、まあ、そういったところの藩で決めてた部分もあるのかなと、ちょっと推測ですけれども、はい。
なるほど、ありがとうございます。すいません、いろいろと聞いちゃいまして。
いえいえ、どうぞどうぞ。
では11月のことも今月のことを聞いちゃおうかなと思います。
はい、まあ、11月はまあ神社の方ではやはり七五三ですね、
うん、
まあ、11月前後の大体休日に、まあ、神社の方はですね、シャトーで、まあ、晴れ着を着てですね、七五三をお祝うというような光景が非常に見られるんですけれども、まあ11月15日にまあ盛大にお祝いにするようになったのは、まあ江戸時代からとも言われてまして、まあ五代将軍徳川綱吉の息子がですね、その息子の健康を盛大にお祈りしたところから、まあそれが庶民に広まったと言われてまして、まあ今とちょっと当時は医療の状況が全然違うというところもあって、まあ、乳幼児の死亡率が非常に高くて、まあ子供を七五三の年齢まで無事に育てるっていうことが非常に並大抵のことではなかった。まあ七つまでは神のうちというような言葉もあるぐらい、もう神様に成長はお任せするしかないというような状況だったそうなんですね。
うん、
まあ、そういったこともあって、まあ七五三というのが、お祈りする。まあ、もともとそれぞれ違う行事ですけどね。まあ、3歳は、髪置き、5歳は袴着、7歳は帯時とか、まあ、紐落としとか言われる儀式を、まあ、一つにしたものが七五三ですけれども。で、まあ、つい最近というか、十数年ぐらい前までは、もう11月15日に非常に固まっておりましたけれども、ここ最近は、11月の15日、まあ、前後の土日で、さらに、最近はもうかなりコロナ禍の影響もあって、分散して10月からもう12月ぐらいまで、分散して、ご都合のいい時に来ていただくようになっています。
うん。いいですね。
まあ、人によってもね、いろいろ対応は違うと思いますけれども、まあ、当社の場合はそういうような形で、まあ、ご都合いい時に、来てくださいということで、9時から4時半までご祈祷しております。
なんか、子供が神社に来てくれるって嬉しいですよね。
そうですね。非常に、まあ、神社は、大体、まあ、まあ、静かなイメージというかね。
うん。
まあ、そういった感じなんですけど、やはり、お子様、特に小さいお子さんがね、来ると、どうしてもその、まあ、笑い声って、パッと明るくなるような。
うん。
まあ、泣き声があっても、なんか、非常に賑やかな雰囲気になるというかね、お子さんがやっぱり一人いらっしゃると、ちょっと、その場の雰囲気がガラッと変わって明るくなりますね。
うん、でも、あれじゃないですか、やっぱ、ご祈祷されてる時に、でも、こう、集中しなきゃいけない、集中しなきゃいけない、でも、あーっていう時もやっぱあるんじゃないですか。それはない。
まあ、やっぱりお子様なので、七五三だったら、まあ、特に3歳とか、
うん、
数えずして3歳って言ったら結構、生まれた月によっては小さい時、
確かに
小さい、ね、お子様もいらっしゃいますので、で、まあ、お宮回りなんかはね、本当生まれて間もないですので、やはり、儀式中に泣いたりだとか、じっと座っていけなくて、 どこどこ歩き出したりとかっていうのはまあよくありますね。なので、ある意味そういうのは結構慣れてますね。
ああ、素晴らしいですね、うん。やっぱりね、そろそろ自我が芽生えたりだとか、人見知りを覚えたりだとかっていうところなので、うんうんうん、まあそういう対応をしっかりと、されてる、まさに子育て中の管理さん、営所さんならではの対応ができるわけですね。
そうですね。私も本当絶賛子育て中ですから。
ごめんなさい。無理やりこの話持ってっちゃいましたけどもね。またこの話は、別の機会でいろいろと、いろんな方を交えながら、どんどん子育ての話だとか、させていただければなと思います。
ああ、いいですね。はい。
意見交換もしながら。でも、やっぱりこの3、5、7ということで、もう7歳になると、やっぱりもうしっかりと、はい、何歳ぐらいのお子さんが多いですか？来られるのは。
まあ、3歳は男女が来られるんですよね。
うん。
で、5歳は男の子、7歳は女の子なので、まあ、必然的に、まあ、3歳がやはり男女が来られますので多いですよね。
なるほど。
うん。で、特に女の子の方がね、小さい時なんかは成長が早いというか、まあ大人っぽいというか、そういったところがあるので、まあ7歳の女の子なんかは本当しっかりしているようなイメージがありますね。
へえ。
まあ5歳のね、逆に5歳の男の子は、なかなかその、袴にね、なれないような部分があって、そのあたりはね、ちょっと気にしている子供も多いかなというふうに感じるときもありますね。
なるほど。なんか、でーんと袴が似合うような、こう、ちゃんと、こう、腹で帯をっていうか、こう、ような感じじゃないわけですね、やっぱり。
それはそうですね。
ということですよね。すいません、いろいろとこう、脱線しちゃいましたけども。
いえいえいえ。まあ、それで、まあ、ちょっと七五三ばっかりになったんですけど、まあ、11月は、あと大事なお祭りとしては、11月23日に、
確かに。
いいなめ祭っていうですね、うん、まあ、それこそ、神様に、お米、ご補助を、まあ、感謝するという、まあ、全国で行われるお祭りが、このいいなめ祭ですけれども、がまあ行われるので、まあその準備も今進めておりますし、あとはまあ今月から徐々にですけど、このまあアフターコロナっていうのも少しずつ、まあ意識されるようになってるのかなと。まあさっきニュースで1万人以上のなんかイベントもできるようになるとかって出てましたけれども、
うん。
まあ、感染者もね、だいぶ落ち着いてきて、これが、まあ、このまま行くのか、また、例のごとく、ここで、また感染が広がって、まあまあ、次の歯が来るのかというところがね、11月はちょっと、少し結果が出てくるのかなと。と、まあ、世界的に、まあ、見ますと、まあ、そうですね、その、アフターコロナを見据えて、まあいろんな経済対策が徐々に縮小されていくなんていうこともね、まあもうしてる国もありますけど、アメリカがね、特にテーパリングが始まるのかどうかみたいなところも、11月は気になってますね。
なるほど、なるほど。
はい。まあそういったところになりますね、11月は。
ありがとうございます。これ、はい、でも結構話題になったりするんじゃないですか。やっぱり、新滑祭まで、やっぱ新米は、ね、口にされないだとか、いろいろと、いろんな意見があると思うんですけども、そういう意見交換だとかは、神道青年協議会、新生協の方たちとかも、やっぱりそういうのは統一されてるんですか？いろいろと。
まあ、統一ということは、なかなか、まあ、11月23日にお祭りをするということは、まあ、統一してると思いますけど、うん、まあ、そのお米をいつのタイミングで食べるかっていうのは、まあ、それぞれあるのかなと思いますね。うん、結構、まあ、全国で言うと、 収穫ができる時期っていうのも結構異なってくるので、
うん。
まあそのあたりのところもあるかなと思いますね。
なるほど。結構これ、都市伝説的に、
はい。
まあ、不作になった時には大丈夫なように、結構お米がストックされてたりだとか、こう、苗がちゃんと、まあ、宮内庁かどうかわかりませんけども、ちゃんとこう、天皇家のどこかで、こう、ちゃんと大丈夫なように、こう、育てているというか、そういう都市伝説もありますけども、これって本当なんですか？
それは何ですか？宮内庁でのお祭りのためにっていうこと？全国の人のためにっていうことですか？
全国の、まあ、例えばこう、お米がもしなくなったと時のために、ちゃんと苗だけは確保してるみたいな、そんな都市伝説なかったでしたっけ？あれ？
いやー、
なんか全国的な天災が起きても大丈夫なように。あ、そうなんですね。これじゃあ都市伝説かもしれませんね。
まあ、それはまあ、政府がしてるかもしれませんけどね。
ごめんなさい。かなりこれはもしかしたら偏った都市伝説の僕が変な記憶違いで言っちゃってるかもしれませんけども。
ああ記憶違いのような気しますね、それ。
うん、何かと混同してるかもしれませんね、じゃあ。ここは、惜しみなくカットしておきますね。いや出しちゃうかもしれませんけども、はい、惜しみなくね、もうすべてをさらけ出していくと。
で、私たちの時、ちょうどね、岡田くん、私ら世代の時ね、米不足って一回ありましたよね。
ありました。もうニュースで、米を、タイ米と日本米の、こう表示して、こう、比べてる写真の映像とか今、覚えてますもん、やっぱ鮮明に。あ、ちょっと細長いんだったとか。
あの頃、タイ米も多分食べてましたね。
まあ、そう考えると、こう、いろいろな困難を乗り切ってきてるんだなと。
まあ、このコロナより大きい、ね、困難はもうちょっと勘弁してほしい。
確かに。
まあでもね、生きてるうちにね、なんか災害一回は起きるとかって言いますからね。
あるかもしれませんね。本当に。ちょっといろいろと備えておきましょう。
はい。まあね、南海地震がちょっと気になりますけどね。
絶対来ますからね、あれは。いつ来るかわかんないけども。
70% の確率とかって言いますからね、はい、もう。
本当に今来てもおかしくないと思うので、いや、本当これはもう備えておくしかないので、
そうですね。
皆さんで気をつけていきましょう。
はい。
では、前半っていうか、冒頭にちょろっとキーワード出しましたけど、この全国神社スカウト協議会って教えてもらっていいですか？
はい。
これ本当に今全く知識入れてないんですけど、僕。
はい。
どうなんですか、このスカウトって横文字が、まずカタカナが入っているっていうことと、僕らが想像するスカウトっていうのは、はい、まあ、なんだろう、はい。野球選手の、
はい。
いい選手をスカウトの人たちが見に来て、はいはいはいはい、なんかこう、はい、君、うち来年から来ないかいっていうような、ことをしてるとこなのかなっていうちょっと想像するんですけども、ちょっとそのあたりの答え合わせさせてもらっていいですか？
はい。はい。結論から言いますと、
はい。
全く違いますね。
全く違った。
全然違いますね。
聞いててよかった。
まあ、今の話聞いてたら、まあ、岡田くんは経験されてないと思うんですけど、ボーイスカウトとかって、ガールスカウトとかって、
はいはいはいはいはい。
聞いたり、したことってあります？
ボーイスカウト、ガールスカウト聞いたことあります。
で、まあ、実は私も、この神社スカウトも、まあ、ボーイスカウトも、活動を、まあ、自分自身でしてないので、まあ、ちょっと、文献とかの知識なので、若干違いがあるかもしれませんけれども、まあ、ボーイスカウト、ガールスカウト、まあ、いわゆるスカウト活動ですよね。まあ、野外で、まあ、子供たちの、まあ、自発性っていうのを、 まあ、芽生えさせていくみたいな、なんか探検隊みたいな服装して、ベレー帽みたいなの被ってするようなイメージ。
ですよね。なんかワッペン、はい、なんか一つずつクリアするとワッペンもらえるみたいな。
はい。スカーフしたりとか。
はい。
で、そういう、まあ、イメージとか、まあ、多分見たことを一度はね、皆さん何かの、自分はしてなくてもあるという人が多いと思うんですけど、まあ、いろんなロープの縛り方学んだりとか、まあ、グループでの活動を通して、まあ、それをその個人のまあ自主性とか協調性、社会性、まあ、リーダーシップとかをまあ学んでいくっていうプログラムらしいんですけれども、まあ、1907年にイギリスで始まったこの活動が今や、まあ、全世界というか、まあ、172カ国に今広がっているそうで、まあ、日本にもそれがたくさんあると。約活動母体から20009万人の人が活動していると言われておりますけれども、母体が2000で活動している人は9万人ということらしいんですけど、その中で、まあ、屋外、まあ、野外でいろんな学びを見つけていくというところなんで、神社が集合場所になったりであるとか、その鎮守の森やその広い場所での、まあ、教育っていう際に非常にまあ神社が拠点としてやりやすかったりとか、そういったところがあるんですね。で、まあ、愛媛県はあんまりそういうところ少ないと思いますけれども、まあ、全国の大きい神社さんではその神社が母体となってやっているところっていうのが結構ありまして、それが、まあ、神社スカウトになります。
へえ、全く違いましたね、想像と。
はい。
君、来年から神主になれないよとかじゃないんですね。
全く違いますね。
全く違いましたね。いや、なんかこう、ちらちら見てる人いないかなと思いながら、待ち歩いてたんですけども、全く、見当違いでした。すいませんでした。反省してます。
いやいやいや。
では、愛媛県ではじゃあ少ないんですね。今の話だと。
そうですね。まあ、私が活動してないから、あまり情報が入ってこないのかもしれませんけれども、愛媛県も、まあ、もちろん大きい神社さんあるんですけど、まあ、全国的に見るとそんなに大きい神社が多いわけではないので、
うん、
まあそういったところも関係があるのかなと思いますけれども。
なるほどな。これもいろいろと聞いてしまって大丈夫ですか？
どうぞどうぞ。
ボーイスカウト、子供たち、僕も参加はしてなかったんですけども、
はい、
まあ、しっかりとボーイやガールたちにこう指導するような立場の方たちがいたと思うんですよ。だからこう先生のような野外活動でもうプログラムをこなすような人たちがいて、
はいはいはい、
あとはその先生の指導によって子供たちが自発的に動くと。この神道を、神社スカウト協議会っていうのは、神主さんがそのプログラムのトレーナーというか、先生をしたりすることもあるのか、あくまでも集合場所や活動場所だけの提供なのかっていうのを教えてもらっていいですか？
おそらくは基本的には場所とかが提供されると思うんですけれども、で、そのボーイスカウトの先生の例えば、まあ、ゲストとして、神社のことを学ぶっていうことで、まあ、先生として行くことはあるかもしれませんけれども、ボーイスカウトの先生って、大体そのボーイスカウトの OB というか、経験者というか、
うん、
で、その、学ぶことが神社のことを学ぶ人じゃないんですよね。例えば、火を起こすとか、ロープのいろんな結び方とか、
うん、
いろんなプログラムをみんなでしていくみたいな、まあ、ボーイスカウトの、スカウト活動の先生がいらっしゃると思うので、神社スカウトになったらそれが神主になるっていうわけではないんじゃないかなと思います。
なるほど。では先ほどの火やロープ、松明だったり荒木を おしめ縄とかを教えるのではなくて、場所を提供ということですね。あくまでも。
そうですね。まあもちろんね、あの、スカウト活動も してたっていうカズさんがいたらね、そのまましてる人もいるとは思いますけど。
いや、でも本当にいろんな競技会がありますね。
そうですね。
いや、これ結構本当前回の、まあ、神社長であったり、まあ、新生協さんから略し方合ってるかとか、はい、合ってますかね。あ、ちょっと訳しちゃいました。新生協さんであったり、こう、本当にいろんな団体があるので、ちょっとこれからもこのシリーズというか、ちょっと聞いていこうかなと思いますので、
はい。
ぜひとも教えてください。
はい、あの、私もできる限り、特にあの、神社庁、まあ、新生協なんか実際、まだまだ浅いですけど、一応、あの、所属しているので、あの、言えますけど、ちょっとこれから、あの、予定されているプログラムを見ると、私もちょっと経験、まあ、この神社スカウトもそうですけど、経験してないので、ちょっとそのあたりがちょっと、あの、不安には感じている部分もあるんですけど。
今、私は、プレッシャーを与えちゃってるわけですね。月に一度の負荷を与えてしまってるわけですね、これは。
いやいや、あの、学びの場を提供してもらってます。
前向きにありがとうございます。
はい。
では、お時間となりましたので、このあたりで、締めさせていただこうと、思います。
はい。
今回も、松山市の港町にある三津厳島神社柳原栄章さんに、いろんなことを振り返りから、今月のこと、そして全国神社スカウト協議会について教えていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
またね、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。話の中で、例えばちょっと分かりづらかったなであったり、これってこうなんじゃないかだとか、そういう意見等々も募集してますので、気軽にご連絡いただければと思います。では、また次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。